やいや、聞いた聞いた、それ。なんからしいね。それどうすんの？
まあ、いいか。
あ、いや、いいけど、どうしようね。あ、ね、後ろ来てんの？あ、そう、ほんと？あ、もう、始まってんの？あ、そう。いいの、じゃあ、もう始めて。はい。2014年、4月10日、木曜日、ポットナインティーズ木曜日担当、パーソナリティの、若です。はい。こんちゃ、こんちゃ。まあ、久しぶりですね。前回いつだっけ？ 3 月の20かな ?20 日くらいだね。更新したの。違ったっけ？その辺だよね。あれですよ。前回はね、ディズニーランドから前回はお届けしましたね。お片付け。そうそうそう。ゲストでアトリさんを呼んで、まあ、お片付けの話をしましてですね。何ですか、なんかディズニーでイチャイチャしてる様子をお届けしました。はい、そういうこと言ったらまた怒られるから。関係各位怒られるから、ね。まあ、この辺で事情証拠かなと思いますけれども。はい。まあ、前回そんなのありまして。まあ、しばらくで間が来まして、まあ、4月10日と。新年度になりましたね。ここ最近配信しなかったね。いや、なんかもういいかな、みたいな。いや、いや、忙しいんですかっつってね。いや、忙しくはないね。暇ですよ。いや、暇じゃないんだけどね。暇じゃないね。今週、来週とね、まあ、面接、筆記試験、面接ですよ。ね。ちょっと持ったね、今ね。ちょっと持った。いや、ほぼ。今週はね、そうでもないね、まだね。まだ、いや、あるんだけど、まだそうでもない。来週、やばいね。もう毎日入ってるもんね、来週ね。どうしてそんなスケジュールになってるのか、どうかがね、よくわかんないんだけど、まあ、そのね、もう絶賛、就活中ですね。なんか、あれでしょ？なんか聞いた話だと、うちのゼミ、内定もらってないの、あと4人ってね。あ、何人ゼミだっけ？和さんのゼミ何人いたんだっけ？ 11 人ぐらいじゃなかったっけな。まあ、そう考えたらね、まあ、何人が、もうすでに内定もらってて、で、あと決まってないの4人でしょ？まあ、その4人のうちの1人ですよね、和さんね。まあ、焦る。ね。4月ですよ。4月の10日。ね。4月の10日でそれですからね。まあ、焦る。まあ、焦る。ね。まあ、焦る。まあ、理系の常識なんですかね、これ。いや、理系の常識、これぐらいなのって思われたらあれなんですけど、いやいや、そんなことなくて。うちのゼミの常識です、これはね。そう、若さんのゼミは、それぐらいやばいゼミなんです。いいですか？わかりますか皆さんね。もう、悠長にね、もう夏まで待てませんから。ね。もう、どうしようと。もう、ゴールデンウィークまでだぞと。ね。ゴールデンウィーク過ぎたらもう知らんぞと。ね。いう話で。やべえぞと。ね。焦ってるわけですよ。ね。いやー。一方で講義みたいな話ね。一方で大学4年生ですから、僕もね。あ、4年生になったんですよ。そう。一方で僕、大学4年生でね。まあ、講義もね。まあ、あるだろうという話なんですけどね。まあ、これがね、まあ、ないんですね。これね、まあ、ものの見事にね、卒論以外入れてないっていうね。まあ、今のところ。いや、入れてもいいんですよ、別に。いや、入れてもいいんだけどね。いや、別に入れるメリットもそんなないっていうね。そう、今まではね、頑張るのにそれなりの理由があったの。ゼミの配属が優位になるとかね、成績が良かったら優位になるとかさ。まあ、いろいろあったんですけど、今まで頑張るのに。もうゼミの配属決まっちゃったしさ。いや、配属決まってるしさ。ね。でね、今年頑張っていい成績取ったところで、じゃあ来年大学から奨学金もらえるかって言われたらもらえないからね。もう卒業するか。あんまり君も別に4年生になって頑張る理由って特にねえな、みたいな。もう最悪もう、成績最悪でももう、別にね、まあ、そんな影響ねえなと。いや、とはいえ、俺そこには妥協はしたくないから、いや、頑張るよ、頑張るけど。そう、もうね、俺、まあ、うちの大学のね、卒業要件がね、120、総単位数は124単位。まあ、もちろんいろいろ制約はあるんですよ。カテゴリーの講義は何単位取って、みたいな。まあ、必修はもちろん全部取るんだけど、その他に自分の専門する分野のコースの中で、 何単位取んなきゃいけないとか、まあ、いろいろルールあるんですけど、まあ、その諸々のルールね、実はもう、若狭全部満たしてるんですよね。もう卒業できますよ。で、卒業するのに必要な単位数が124。で、今僕の持ち単位が130なので、もう余裕余裕みたいな。もう6単位オーバーですね。もうすでに6単位オーバーしてますからね、4年のスタート時で。さあ、残りどうするかみたいな話ね。まあ、そんないっぱい取ったところね。まあ、そもそもそんないっぱい講義もないんだけど、別に。なんかね、そう。だからね、もういいかなと思って。もう、実はね、まだ履修登録、履修登録がね、ちょっと今、うちの大学のね、ちょっとシステムがちょっとなんか、もろもろ最近ちょっといろいろ変わってましてですね。まあ、ちょっといろいろめんどくさいみたいになってですね、もう。なんか来週から履修登録らしいんですけどね。そう。だから、あれなんですけど、まだなんですけど。いや、もう、卒業論文だけでいいかなみたいな。もう、卒論は出さないといけないね。8単位。前期4単位、後期4単位っていうね。まあ一応システム的にはそうなってるんですけども、一応トータルじゃないともらえないんでね。だからもう前期俺4単位しかもらえないよ、きっと。前期4単位、後期4単位。終わりみたいな。以上みたいなね。もうそんな感じで。で、ゼミがね、そう、最初ね、時間割的にね、火曜日は何も講義入ってなかったんですよ、うちの学科。そう。教職等も含めてね、火曜日は何も入ってないんで、火曜日はうちの学科も全部休みだと。オール休みだと。まあ思ってたらですね、まあまあ若さん結果的に何も講義取らないってことは、もう全休なんですけども、月から金まで休みなんですけど、もうずっとだから春休みですよね。ずっと春休み。だからもう授業始まってんだけど、もう実は。もうね。で、大学には行ってんだ、俺。就活絡みで。行ってんだけど。あ、授業入ってないからね。あんまこう、なんか、春休みってあんま変わんねえな、みたいな。これ、春休みってあんま変わんねえな。でね、ゼミがね、なんか、まあ、火曜日になんかやるらしいので、まあ、だから少なくとも最悪でも、まあ、火曜日は毎週行くんだけど、俺。そう、火曜日は毎週行くんだけど、だからもうそれ以外の日は、基本的には別に行かなくてもいい、ね。まあでも、就活絡み、まあ、終わってないんで、まだ終わってないんで。まあ、終わるまではまあ、しばらくは通いますけど、大学まだね。あと、学食が美味しいから学食食べに行くけど。だから、しばらくね、だからもう、まだしばらくこんな感じの生活なんでね。この一年多分こういう生活なんだろうなっていうのをね、察するとね、まあ、鬱にもなるわね、こんな生活してるね。もうダメなんじゃないの、去年、菊野先生が鬱になったのね。もうこんな生活したらもう鬱にもなるわ。何もしなくていいとか、ほんとね、もうニートの極みですよ。いや、ほんとね、ニートの人ってほんとね、いろんな意味で素晴らしいんだと思うわ。よく生きられるね。丸一日ゲームとかしてんでしょ。いや、俺無理だわ。無理。いや、確かにインドア派の若さんですけど、いや、無理。そんな一日中家とかね、もう死ぬ。マジで。いやー、大変ですね。どう過ごそうかなと思って、だから。もう内定決まったらの話ですね。決まったらの話ですね。その卒論やれって話ですね。その通り。まあまあ、そんな感じの生活を新年度になってから送っております。我がです。8分くらい雑談してますけどね。なんだっけ、今週のトークテーマ。計算か。なるほどね。計算か。じゃあ、工業数学の話がしますか？ね。エプシロンとか話しますか？ね。線形代数とか。ね。話しますか？ね。知能数学とか、そういう話しますか？嫌でしょ？いや、聞いたよ。月曜の人の回。月曜の人だけど、月曜に配信されない月曜の回。聞いたよ。なんかね、なんかよくわかんないこと話してない。いや、俺もね、計算苦手ですよ。いや、計算苦手ですよってか、ね、いや計算苦手ですよっていうかね、小学校の頃はね、算数、まあ、小学校の頃はね、まあ、頭良かったんですよ、割と。うん。何今も頭いいかもしれないって。いや、まあ、今も頭いいかもしれないけど、いや、良くはないね、エフランだから。あとね、小学校の頃はね、まあ、嫌い、まあ、なんだっけ、国語、算数、理科、社会だっけそうだね。うん、4科目で、まあ、どれが嫌ですかって聞かれたら、まあ、算数だろうね。うん、って答えてただろうね。うん。まあ、そのぐらいでした。うん。で、そこまで苦手意識はなかったね。うん。まあ、中学入った途端だね。まあ、中1まではまだよかった。正の数、負の数とかね。もう、その辺はもう、まあ、オールクリアでした。なんかもう、X とか Y とか出てきたあたりからね、もうだんだん雲行き怪しくなってきてね。 2年生ぐらいからね、ちょっと危なくなってきて。あ、これもしかして俺数学苦手かもしんないと思ったのが中学2年生。うん。で、確信に変わったのがね、中3だね。中3の初めだね。そう。やべえ、つって。もう学力テスト点数やべえぞ、これ、みたいな話で。そう。あ、他の科目はね、まあ、中学の時もね、まあ、割と頭良かったんです。そう。学年1には争うぐらいには頭良かったんです。そう。マジですよ。ね。いや、良かったんですよ。ただね、数学はね、極端に悪かったの。数学は。そう。だからね、数学先生からね、もう本当やべえな、数学みたいな。本当に、あれだな、数学だけだな、って言われて。他の科目、そんなにあれなのに、数学だけ極端にあれだな、とかって言われて。ささんっつってね。まあ、それでもね、頑張ったんです。まあ、それでも頑張ったんです、俺も。必死にやって頑張ったんです。まあ、その結果、中3の卒業の時の成績は、5科目、5教科は全部5でしたね。まあ、なぜ5を全部5、だから国語、数学、理科、社会、英語全部5でしたね。あ、英語5だったっけな。いや、5だったな。5だった。そう。5段階評価で5をいただきまして。ありがたいことに。そう。だから最後は良かったんですよ。いや、泣けなしに5をくれたのかもしんないけど。え？俺の実力とかそんな関係なしに泣けなしで5をくれたのかもしんないけど。でしたね。まあ、中学ぐらいまではまだなんとかやってたの。そう。高校入ってからだよね。高校入ってからね、もう俺初っ端でつまずいたもん。本当ですよ。初っ端のね、もう方でつまずいてね、もう高一のね、夏にはもうね、もう数学に絶望してた。もう数学に絶望してない。で、数学に絶望してたくせに、高二に入って、ほら。まあ、高二に入ってってか、まあ、高一の秋くらいかな、に選択しないといけないんだけど、いや、だから要は、生物を取るか物理を取るかみたいな話でね。あるでしょここ。あったら。あるでしょまあ、そのくせ高2に入って俺取ったの物理ですからね。バカじゃねえのって話なんですけど。計算苦手でしたね。もう物理はもうね、めちゃくちゃ成績悪かったね。もう俺、二度と物理をやらないと宣言した高3の夏。あれは忘れもしない。そう、もう二度と俺物理はもうやらないとね、心にね、こう固く決めましたけども。そう、ね。まあ、ここだけの話ね。ここだけの話ってもうよくしてんだけど、俺。ここだけの話ね。俺、物理で2位取ったことあるからね。5段階評価の。本当ですよ。物理でね、2位取ったことあるからね。2位取ったことある。数学もね、2位取ったことあるよ。一瞬ね。一瞬2位取ったね。あー、やばいと思ったね。もうこれはもう死ぬなと思ったね。うん。数学もね、一番下のクラスだったから。数学はね、そう、数学と英語はね、習熟度別クラスだったんですよね。もうすぐ一番下のクラスでしたからね、俺ね。もう、それぐらい数学がね、できない子でした。うん。で、今ですか？今は、まあ大学生になって、まあ、なんかよくわかんないけど理系の大学に来てるみたいなね。なんなんだろうね、俺ね、ほんとね、ずっと言ってるけどね、それぐらい俺、理系科目はね、嫌いなんですよ。嫌いなんだけど、まあ理系大学に来ちゃったよね。で、大学来てからはね、まあでもそれでも、いや、やっぱ頑張んなきゃいけないなと思って、まあ、それなりに頑張った。うん、それなりに頑張って、それなりの評定をいただきまして。まあまあ、いい感じに評定をいただきまして。あれこんな、いただけるの前。エフランだからそうなのかもしれないね。いやあ、まあ、下には下がいるって話ですか？でもね、いや、頑張って、まず大学1年生で、高校の数学を、の苦手を克服しました。数3、4くらいまでかな。うん。やりました。必死こいて。必死こいてやりましたよ。うん、もう地獄のように。なんかね、意外とね、高校卒業したら意外とできるみたいな。あれみたいな。そう。なんだろうね。だから受験勉強ですって言われる数学じゃない、なかったから、できたのかな？なんかよくわかんないけど、でもそういうのあるかもしれないね、だから。うん。で、やつね。で、なんか、なんとなく、こう、頑張ってたら、まあ、今の地位まで登り詰めましたっていう話でね。ああ、まあ、そんなもんですよ！ああ、お計算はね、苦手です。うん、なるな、あと、100マス計算の話がしてたっけ？ 100 マス計算とかね、やってたね。 小学校の頃、平均から、なんだっけ、デザートしてるのやつ聞いたら、なんか1分半とかつってたっけ。ね。遅くない？ 1 分半そんなもんだっけ。俺、小学校の時ね、全盛期はね、1分切って生きたよ。59秒とか。いけたよ。59秒とかね。100マス計算。1秒で何本解いてんだって話ですね。まあ、1の段は5秒で終わりますよね。いや、1の段は5秒ぐらいで終わりですよね。ね。いや、して。100マス計算ね。全盛期は1分切ってない。全盛期はね。全盛期はだよ。そう。我が家はね、かつて僕が小学校ぐらいの時かな。我が家はね、家族対抗100マス計算競争みたいなやつで。そう。みんな一斉に、もう家族揃って。だから俺と妹と、まあ、父と母、4人で。そう。4人でね。まあ、あと2人いるんですけど、あと2人まだ生まれてなかったっけな。いや、生まれてたけどね、計算できるほどの頭は持ってないから、まだね。そこまでまだ勉強しない彼らだったから。まあまあ、僕ら4人で。ヤコバスケさんね、バトルしてね。まあ、いつもね、一番最初に勝つのはね、母親でしたね。母親めちゃくちゃ早かったね。そう。で、まあ、その次俺か父親か、みたいな話ね。100マス計算ブームがね、我が家にあったね。我が家、そう、100、だからね、一時ね、100マス計算シートがね、もうずーっと山積みになってね、こう、ババーってこう、積み上がってね、置いてあった。そう。100マス計算ブームになったね。一時期ね、そう、我が家でブームになったことが、100マス計算ね。ね、やったことありますね。計算、まあ、でも、ちょっと母親つながりで言うとね、うちの母親はね、ほら、DS のさ、脳トレってあるじゃん、脳トレ。あれでさ、その、超簡単な計算、その3たす7はとかさ、4たす9はとかさ、そういう簡単な計算ね。もうその、パッパッパッパッパッパッパって表示されるのを、そう、DS で書いていくっていう、脳トレのね、ゲームがあるんですけれども、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけれども、まあ、あんなのがあったり、あれにね、うちの母親はドハマりしてて、ね、未だにやってます。未だに脳トレやってます。うちの母親。実家帰ったら、やってます。そう。あと、母親、テトリスもやってるね。テトリスもね、未だにやってるね、帰ったらね。そう。そう。あと、そんなことありますね。うちの母親は意外とそういうの好きなんですよね。うちの母親はそうだよ。簿記持ってるからね。うん、そうかもしんないね。うちの母親は割と計算得意かもしれない。そろばんもできるしね、うちの母親ね。そうそう。そういう意味ではうちの母親は計算、いや、実は好きなのかもしれない。でも、そうね。計算好きなのかもしれないね。一方で若さんですか。若さんはもう苦手ですよね。まあそういう話でね。なんかそういう計算じゃなくて、そっちの計算の話します？なんか計算できる女的な。いや、僕ね、そういう意味で計算しますよ。いや、何考えてんだろうなーっていうのをね、まあ、裏を読むじゃないけどね。そう、うちのゼミの教授、今俺に就活のこういうアドバイスくれたけど、って言った裏にはどういう意図が隠されてるのかなとかね。なんか、教授、実はこう思ってんじゃないかみたいな、深読みしすぎたみたいな話に思われるかもしれませんけども。そう。この裏に何があんのかな？教授だね。教授は特にそう。教授はね、もう何考えてんのかなーっていうのをね、ずっとこう、ね、実は探ってます、僕ね。教授は探ってます。あー、そうね。まあ、そんな感じかな。計算できる男、女。計算できる女。計算できる女。嫌いじゃないね。嫌いじゃないね。いや、嫌いじゃん。計算できる女って、いや、何をもって計算できる女とかっていう話なんだろうね。よくわかんないね。なんだろうね。計画的な人は嫌いじゃないね。計画的な人は嫌いじゃないね。好きです。大好きです。もう付き合いたいね。よくわかんないね。いやね。計画が立て、あね、その通り行かなくてもいいんですよ、別に。その通り行かなくてもいいんです。その通り行かなくてもいいので、まあ僕自身がそうなんだけど、とりあえず計画立てられる人は、好きですね。こうしようとか。なんか、まあこうしたいなとか、ね。計画、具体的な計画持ってる人は、 うん、好きですね。計画もらずに、とりあえず当てずっぽで行きましょうか、みたいなね。まあ僕もその節も ないこともないけどね、うん。別に計画通り行かなくてもいいんですよ。行かねえっつって、なってもいいんですよ、別にね。なんだ、ね、計算できる。いや、あざとい人はね、ちょっと嫌だなって。いや、嫌だなっていうか、もう狙いすぎでしょ、それみたいな人はちょっと、あれだけど。なんか、なんだな。まあ、考えてくれてる人はね、なんだろう、相手のことを考えてくれてる人ってのは、なんとなく見てたらわかるので。そういう人は好きですけどね。うん、ね。何の話これ、よくわかんないね。なんか、うん、もう計算できるとかの話じゃないね。計算できる女って何なの、よくわかんないね、もうね。やめようか、この話。ね。まあまあ、そんなところで。今週の特典は、今週じゃねえな、今回のって言った方がいいな。ね、特典は。計算。なるほどね。じゃあ来週は、あれか。来週配信できないね。無理だわ。来週無理だわ。だってもう月金であれだもん。面接、説明会、面接だもん。無理。無理ゲー。この後ね、役場行ってこない。役場じゃない。区役所。区役所行ってこないんだけどね。ちょっとそうそう。もう出かけますけど。なんだっけ、ああ、そうそう。冒頭スタッフと何話してるの、その話やる、なんかあれでしょ、いや、なんか昨日か。配信日的に昨日か。ポットナインティーズプロモーターのね、まあ、ケクノっていう人がね、まあ、いるんですけど、このポットナインティーズには、なんかヨンジ先生がね、なんかね、まず昨日配信されてね、ポットナインティーズがね、あれ、ツイキャスでね、配信されてるんですよ。配信されてるんですよ。ツイキャスやりながら収録だった。節がね、らしいだよ。で、なんかなんだっけな、なんかね、俺詳しい経緯はツイキャスとか見てなかったんで、そう、見る気ないんで、見る気ないんでっていうのは、その、興味がないんでとかっていう話じゃなくて、俺だって収録してるじゃない、ケクノ先生のツイキャスって。で、それ、後々配信されるじゃない、なんか、ケクステとかで。だからさ、生放送でさ、聞いちゃうとさ、ちょっと楽しみがなくなっちゃうから、あえて、ツイキャスは見てないの。でも多分あれでしょ、収録の合間合間に多分フリートークとかやってんだろうな、とかね。まあ思うんだけど、もう、まあね、そこでね、俺の陰口がね、言われてる可能性はね、まあ、あるよね。いや、まあいいですけどね、言われてても別にね。で、僕は別にね、僕はもう、喧嘩売りまくる男なんでね。まあ別に喧嘩売られてもいいんですけど。ちょっと僕、ツイキャスは見てなかったんで、詳しい経緯は僕知らないんですけれども、なんでな、なんかフォットナインティーズの、あ、これちょっとキャスター向け的な話ね、これね。なんかフォットナインティーズの、なんかあれだ、なんだっけ、記事の本文書くのがめんどくせえ件についてみたいな話をちょっと聞いたの。小耳に挟みました。なんだっけな、まあフォットナインティーズね、はね、なんか普通のブログみたいな感じに更新できるようになってんですけど、最近ね、ちょっと昨日一つ追加しまして、記事に何も書いてないと投稿できない、公開できないっていうシステムを導入したんです。で、それはなんで入れたかっていう話を、まあ、してなかったんでするんですけど、なんでそれを入れたかというと、ま、いろいろ理由はあるんです。SEO 対策とか、SEO っていうのはね、検索、Google 先生とか、Yahoo 先生とかで、まあ、一応あんねん、あれ、例えば、Pod90s とかって言われた時に、ちゃんと一番最初に Pod90s のサイトが出てくるかって言われたら、必ず出てくるとは限らないよね。そう、いちいちあれだからね、welcome to 若い16.com っていう、うちのチーム若い16.com のサイトが一番最初に来てて、そう、ポットナインティーズのリンク貼ってたからっていうね、それだけで一番上に来てたっていうね。そう。だから必ずしもポットナインティーズのサイトが一番上に来るとは限らない。そう。だから一番上に、ね、できるだけやりたいじゃない？だから、一番上にやるために、ま、いろいろその裏で動かさなきゃいけないものがあって、で、まあ、それの調整をやってて、で、それは全ページ、ポットナインティーズの全ページ、だから記事のページとかも全部対応、対象になってんだよね。そう。だから、書いてくれっていうのが一つあったりとか、あのね、RSS に配信、iTunes とかでさ、やった時にさ、この番組の説明は、何も書いてないよ。この番組は説明はありませんとかっていう風に表示されちゃうね。いや、それはちょっとねっていうね、話で、ちょっとそれはちょっとねっていう話でね。うん。いうので、入れてるのが一つと、 あとね、いや、単純に純粋に話にさ、本文書いてないってどうなの？いや、めんどくさいっていうのさ、それさ、いや、こういうこと言ったら怒られるのかな？キャスターの都合じゃない？そんなの。知ったこっちゃねえよって話ですね。リスナーからしたら。お前の都合だろ、そんなもん。知ったこっちゃねえよ、みたいな話でね。さあ、概要ぐらい書いとけよ、みたいなね。話じゃない？リスナーからしたら。いや、わかんない。これはリスナーさんがどう思ってるかっていう話だから。いや、でも俺がリスナーだったら、そう思うわ。この音声さ、例えばさ、和歌、計算とかだけ書いてさ、投稿されてるとするじゃない？何よ、これみたいな。計算って何？計算、何？100マス計算の話なのかね？計算高い女の話をしてるのかね？何の話してんだ？わかんねえぞ、みたいな話。本文書いてないでどうなのかな？それ、まあさ、いや、まあ、わかってる、いや、リスナーっていうか、そのヘビーリスナーさんとかだったらさ、ああ、我がさん、なんか、喋ってんな、聞こうってなるけどさ、初見さんはさ、それ再生しようと思うんかね？本文書いてなくて。もう何これみたいな。はみたいな。音声ファイルだけみたいな。意味わかんないみたいな。何このサイト？キモーっつって。ブラウザ閉じんじゃねえの？いや、わかんないけど。説明はね、ないよりある方がいいですよ。そうでしょ？電化製品もそうでしょ？取説ないよりまああった方がいいよねみたいな。読まないけどみたいなね。一緒ですよ。フォートナイティのサイトも。さあ。まあ読まないけどまああった方がいいよねみたいなね。後々見た時に、ああ、この回はそういう話してたね。みたいなね。振り返れるじゃない。ちょっと書いてたらさ。ちょっとでも書いてたらさ。だから一行でも書いていて欲しいなって思って、いや、まあ、一行と言わず二行三行書いてもいいんだけど、まあ、俺は結構ダラダラ書く人だから、書いちゃうんだけど、書いてほしいなってね。まあ、俺は思って、たんだけど、どうも、そうじゃないらしいね、みんなね。まあ、俺はそう思ってんだけど、いや、まあ、ね、リスナーさんにもね、まあ、ちょっと説明あった方が、まあ、サイト的にもいいしね。いいことづくめだからね。悪いことは悪いことはあるからね。書かないことにデメリット、書くことにデメリットはないよね。めんどくさいとかそんなもん理由にはならないからね。それは理由にはならないから。それはだってキャスターの通告だからね。知ったこっちゃねえよって話ですね。知ったこっちゃねえよとかって言ったら怒られるかもしれないけど。ね。いや。ね。書くことにデメリットはないね。書かないことにデメリットはあるんだよ。だから書いて欲しかったんだけど、どうも違うらしいね。なんか、この辺あれだね。なんか、いや、っていうかね、俺そもそもね、この機能を作る前、この機能作るのにね、ちょっとあったのは、名前あげていいのかな？あげない方がいいか？あげなくていいか？あげなくていいね。あげないわ。ポッドキャストの中で、その、キャスターさんの中で、その、本文書かずに投稿してる、とか、本文書かずに投稿してるのがデフォの人がいるの？まあ、名前はあげないけど。うん、名前はあげないけど。ね。で、それは、俺ね、最初うっかり、本文書かずに投稿しちゃったってヘペロだと思ってたの。そう。だから、実は、ポッドナンジのサイトは、投稿する前に、最近ね、最近できた機能として、公開する前に、本当に公開していいですかっていう警告文を、出して、そこで OK をして初めて投稿されるっていう仕組みにしたの。で、これね、俺もやっちゃうのよ、番組で。本文、書かずにっていうか、本文書いてる途中で公開ボタンを間違って押しちゃって、公開しちゃったこととかね、あんの過去。で、それを防ぐために、ワンステップちょっと置こうと思って、警告が出るように、警告というか、まあ、アラートが上がるようにして、あるんだっていうのを最初に作ってたの。そう。ところが途中で俺気づいたの。そう。これ、あれだなと。本文を、テヘペロ書き忘れちゃったテヘペロではなくて、あえてこれ意図的に書いてないのかっていうのね、途中で、気づいた。の。そう。で、字数制限入れたりとかしたんだけど。どうもね、その辺がなんか、あんま良くなかったみたいな。なんか昨日、ツイキャス、俺見てないよ、見てないけど、なんか、タイムラインの流れ的になんか、いや、なんか、あーさん、クズですねみたいなこときっと言われてんだろうな。あいつクズだな。あいつ、何こんな機能つけやがって。バーじゃねえよとかって、絶対言われてたんだろうね。わかんない。憶測だよ、憶測。言われてないと思うよ、多分。いや、言われてるかもしんないけど。あいつなんでまたこんな機能入れたの？あいつクスなんて余計なことばっかりしやがった。ったねってことね。絶対思われてると思うんだ、俺。 まあだって何せこの機能入れたことに何のお知らせもしなかったからね、キャスターさんに。で、昨日メール上がったでしょ、アラート。そう。その上がった時はね、俺のところに連絡来るんでね。そう。上がりました。みたいな。グノ先生、やりました。ペナルティーみたいな。上がんのよ。そう。そう、一応ね、本文書かずに投稿したらね、ペナルティを課してるっていうね。そう、いろいろあるんだけど。っていうね、機能をね、入れたんだけどね。まあ、そう、ペナルティしたらね、アラートが上がるんですよ。僕の方にもメールが来るんですよ。同じメールが。そう。で、あれか。なんか今朝確認したら、あれ自動でやってるからね。そう。そう、自動でやってくれてるんだけど。で、今朝、さ、サイト見たら、ケゲン先生の記事がね、もうなんだっけ。なんかドットだけ入ってたみたいな。本文にドットだけ入ってたってね。ピリオド入ってた。ね。入って、投稿されてた。ね。もうこれ喧嘩売られてたんだ。ツイキャス見てないからわかんないよ。わかんないけど。一文字入れりゃいいんだろと。ね。じゃあピリオドでも入れとくか。あいつのなんかよくわかんないことやりやがって。つってね。多分ピリオド入れて投稿したんだろうね。もう、まあ、そうね、そのシステムは、そう、一文字でも入ってたらね、とりあえず、通すんですよ。じゃあ制限かけますか？記号アウトにしますか？記号。いや、できますよ。140文字以内じゃなくて、140文字以上とかね。あ、記事に140文字以上。ね、ツイッターの上限以上のことを書きましょう。ね。入れられますけどね。あ、つけますか？あ、嫌がらせしますか？いや、でも、ツイキャスでさ、嫌だっつってたんでしょ？書きた、本文書きたくないっつってんでしょ？いや、だからさ、まあ、本文書いてほしいっていうのはさ、それはチーム若16.com としてのポリシーだよ。でもさ、結局 Amazon の広告入れたのもあれ、折れたじゃない？僕ら、まあまあいいでしょうと。折れたでしょ？まあ、ここも、折れていいんじゃない？いや、知らないけど、折れていいんじゃない？折れようか。折れよう。俺らが。ははは。いや、いいよ、別に書かなくても。いや、書かなくてもいいけど、SEO とかに拾われなくても俺は知らないよっていう話だ。SEO ロボットに拾われなくても俺は知らないよ。だから何したいの、ポットナイティスってね。何をしたいんだろうね。よくわかんない、俺も。もうとりあえず、書かないと悪影響は多分出る恐れはあるだろうけど、じゃあ試験的に、しますか？どうしましょう？スタッフできます？できる？ポットナイティーズの記事の投稿欄の本文の記入欄を消滅させましょう。いいよ、もう。いらないっつってたから、いいよ。いらないでしょ？書かないでしょ？どうせあっても書かないなら、いいじゃん。でもあれだね、その代わり参考資料とか、ね、URL 貼れないからね。本文欄なくしたら。YouTube のリンクとか貼れないからね、今まで誰か貼ってたけど。Amazon の広告とか貼れないからね、結局。本文欄なくすんだから。いいよ、書かないんならなくすよ。書くなら書いてって話。たまに書くとかそういうのちょっとやめていただきたい。なんかどっちかに統一してほしいよ、俺としては。その、運営上の問題もあるしね。どっちかにしてほしい。いや、書くなら書く、書かないなら書かないで。どっちかにしてほしいね。書かないよ。まあ、いいか。一回なくしてみる？一回なくしてみるか、ちょっと。それでちょっと反応を見て、決めます。あ、わかった。じゃあ、今日付けで、ポットナインティーズの、記事の、方はね、なくしますので、本文記入欄。だから、ポッドキャストのリンクは、ファイルの URL 貼る欄だけ、ある状態にして。あと、投稿日とか、設定できる、設定にだけにしておいて。本文欄はもうなくします。消滅！ね。ちょっと試験的にやってみます。まあ、だからさ、書きたい時に書きたいんだけど、基本的には書きたくないんだけど、そういう中途半端な、ちょっと、嫌だ。どっちかにしてほしい。どっちかにしてほしい。なくすってことは、アマゾンのなんかね、なんか俺が嫌いなアフィリエイト貼ったりとかさ、YouTube のなんかさ、もうさ、絶対これ、ブラックだろうっていうね、なんかよくわかんないさ、なんかこれ絶対違法アップロードでしょみたいなやつのさ、貼られるのも俺もそれも嫌なんだ、俺、本当は嫌なんだ。なんかさ、それさ、YouTube で、なんかなんだっけ、なんかテレビ番組見ましたみたいなさ、そういうブラックなこと言われるな。それ違反だからね、もう通報するよ、俺。容赦なく俺通報するよ。あ、そういえばそういうバイトしてる、あ、そういう、なんか、バイトじゃないや、ボランティアやってるって話したっけ？俺ちょっとね、バイト、
することになってまして、ちょっと同系の、まあ、これ以上言うと怒られそうね。これ以上言うと怒られそうね。ちょっとね、違法してる人をね、こう通報するみたいなね、ボランティアをね、昔ちょっとかじってたみたいな話しますか、うん、話が脱線するね。やめましょうね。まあでもなんか最近なんかまたそういうのもあるでしょ、またなんかね。あるでしょ、まあそういう通報しましたみたいな。リアル通報しましたですよ。リアル通報しました。やるよ。いや、まあ、みたいな話で。まあ、そういうのはね、やめましょうね。違法アップロードとか、違法視聴とかね。見るのもダメですよ、あれ。見るのもダメですかね。まあまあまあ、っていう話ですけど。まあいいんですけど。いや、よくないけど。何なんでしたっけ？なんか今日結構フリーダムだよね、このポッドナイティですね。何の話したっけ？ポッドナイティの本文欄なくしましょうかみたいな話？ああ、そうね。だからあれだ。まあ、なくそうか。いや、なくします。なくします。反応見て。来週多分、ケグ先生が上げてくるでしょ。あいつ本文欄なくしちゃったっつって。まあ、いっかみたいなね。言ったらもうそのままやるし。あいつ本文欄なくしてクズだな、あいつは。あいつは本文欄なくすわ、お前。マジありえないんだけど。いやさ、本文欄、いや、つけといてさ、いや別に書かなくても書いてもいいような感じで、しょいしないとかって言ったら、まあまあまあ、またなんかちょっと、策を考えますけどね。まあ、どんどん嫌われてそうですね、俺ね。どんどん嫌われてそうですね。まあ、あれだね、良かれと思ってやってることがね、結果、悪影響を受けてるみたいな話でさ。いろいろね、まあ、いろいろ考えてはいるんですけど、どうやってやったらいいのかな、みたいな話ね。いや、ま、だから、どこまでやっていいんだろうね、ポッドナイティーズ、俺。俺ら。まあ、さあ、ポッドナイティーズってさ、まあ、一応金のかかってるサイトなんですよ、これ。サイトのサーバーとかね。サーバー代金ってはさ、ドメインとかね。一応金かかってるんですよ。システム運営するための運営維持費がね。まあ、それなりにまあかかってるわけですよ。で、まあただ、チーム若い一六 .com のポリシーとして、広告は絶対にやらないっていうね。広告貼るのはもう絶対にもう死んでも広告は貼らないっていうね。ポリシー持ってるから、ね、謎のポリシー持ってるから、もう絶対広告でなんか収入稼ぐとかっていうことは俺やりたくないからやらないんだけど、それめんどくさいとかじゃなくてね、もうやりたくないんだよね。そういうなんか、うさんくさいこと。うさんくさいことやりたくないんだから、やらないんだけど。まあね、ポッドナインティーズ、そういう意味では、誰がね、この番組に投資してるかって考えたらね、まあ、俺らだよねって話だね。俺らが金出してんだよ、つってね。いや別にそこをね、ご利用しはしたくないんだけど、そこはご利用ししたくないんだ。し、別にポッドナインティーズだけじゃないからね、うちでやってるサイト、もろもろ含めての代金だからさ。別にいいんだけどさ。いいんだけどさ。でもまあまあ、だまあ、そうね。だから株主で言ったら、多分俺ね、7割ぐらい持ってると思うんだ、俺ら。7割ぐらいはね、俺ら株持ってると思うんだ。2割ぐらい結構先生じゃない？あと1割他のキャスターさんかみたいなね。いや、7割ぐらい持ってるっつってもね、過言じゃないと思うんだ、俺。多分。あね、こんなこと言ったらまだ怒られそうだけど。7ぐらいはね、俺ポッドナイティーズ株持ってると思うんだよ。だからまあ、そうね、まあ、一般的なね、株式会社で言うと、5割持ってたらもう運営権あるからね、5割持ってたらもう全部、ね、自由にやっていいからね。もう7割持ってたらもう俺も自由にやっていいだろうみたいな話ね。まあちょっと持ったか。でも5割ぐらいは持ってるね、俺らね、株ね、きっと。わかんないけど。金出してるしね。まあ少なくとも金出してるしね。まあ、ビビったら額かもしんないけど、まあ少なくとも金出してるしね。だからどこまでが俺らの裁量なのかって話だね。だからどこまでが俺らの自由、僕らが管理していいところで。あ、ポタンジでも運営権は持ってないからね、俺ね。運営権は持ってないから。管理権は持ってるけどね。はぁ、まあ、またそういう話になるとね。まあ、めんどくさいことになるんであれですけど。まあ、とりあえず本文欄は、なくします。テスト的に。テスト的になくします。まあそうだもろもろ、テストとしていろいろ入れてる機能は実はあるんですが、その他もろもろに関してはまた明るみに出たところで話そうかなと思います。まあ多分そんな出ないと思うけど、ね、まあまあいいや。まあそんなところで、久しぶりのポッドナインティーズ、まともに喋って40分というね、お送りしました。
何ですか、あ、なんか話してないこと、多分またしばらく更新しなくなるから俺。もう、こういう感じで嫌われてくから。もう、みんなから嫌われてくから、俺。ね。もう、いや、俺、嫌われ役を買って出る、俺。みたいなね。自分から嫌われてることをしてるんだけどね。もう、ダメじゃんって話じゃない。いや、まあ、いいや。いや、なんかあったら言ってください。すぐ帰るから。ね。もう、一文字入れただけで、ね。なんか、ね、文字、一文字も入れないと非公開になるとか、クズじゃねえとかで、ね。まあ、とりあえず、その機能外しますから。ね。なんか不評だったみたいなんで、不評というか、なんか僕らのなんか思い違いから発生したなんか、あれだったみたいなんで。まあ、とりあえず外しますわ。うん。で、本文欄なくします。斬新だね。この番組斬新だね。なんかね。まあ、いいんじゃないかな。面白いんじゃない？え？ということで。まあ、なんか他に要望があったら、まあ、いろいろ言っていただければ、やる。可能な限りやります。はい。まあ、いうことで。まあ、ということで、また多分しばらく俺、ポッドナイティスに現れないと思うんで。まあ、またしばらくしたら現れますんで、ぽっこりね。ぽっこり現れますんで。はい。よろしくお願いします。何すか？あ、そうそう、俺 Mac にしました。そう。俺ね、そう。Mac にしたの。パソコン。突然。カラーデスの方で話したんだけどね。そう、俺、Mac にしました。MacBook Pro とかっていうね、パソコンにしました。そう。そうそうそう。MacBook Pro とかっていうね、パソコンにしたんだけど、結局ね、ガレージバンドが使いこなせなくてね、結局オーダーに戻ってるっていうね、もうどうしたらいいのっていうね。まあね、うん、まあいいや。Mac、いや、まあ Mac なんです、とりあえず今ね。まあそんなことで、近況はそんなもんですか。ね。はい。以上です。ここまでのお相手は、ポッド 90s、木曜の若でございました。ということで、これから僕は区役所に行って証明書をもらってきて、大学に戻って証明書をもらってきて、ゼミ室で書類書いて、郵便局行って提出してきて、最後にスーパー寄って買い物して家に帰ってくるっていうね、スケジュールで今日は動こうかなと思ってます。はい、どうでもいい話でした。そのスーパーに行くときにさ、最近計算めんどくさくない？なんかもう結局、なんか大丈夫か今日のポッドナイティスこれ。久しぶりだな、このぐだってる感じ。いや、いいよ。これ嫌いじゃないよ、俺。俺嫌いじゃないよ。ね、計算といえばさ、ほら、消費税上がったじゃない？計算めんどくさくないですか？なんかさ、税抜き価格でさ、ほら、スーパー行くとさ、二つの値段で書かれてるね。本体価格と税込み価格の二つが書かれてる。で、大体さ、まあ、スーパーもやらしいからさ、本体価格がデカデカとさ、表示されてさ、税込み価格がちっちゃく出てんの。でもさ、実際会計に行くときに、俺らが支払う金額って、その税込み価格を全部足した額じゃない？もうやらしいよね、あれね。まあ、ちなみに本体価格しか書いてないときはね、本体価格だけでとりあえず計算して、電卓で計算して、最後にかける 1.08 をすればいい。ね。そういうことです。まあね。うん、まあ、これぐらいかな。ということでね。税金は上がりましたしね。ちょっと計算がね、8% とかちょっとめんどくさい。ね。はい。ということで。スーパーの人は多分値札付け替えるの大変だったでしょう。ご苦労様です。なんかね、いろいろスーパーもトラブルあったみたいですね。なんか関東のね、なんかポスシステムがうまく動かなくてみたいなね、あったみたいですね。なんかね、まあ大変ですね。まあそんなこと言ったら来年の10月また上がんのに、お前また同じトラブル起きるぞみたいな話でね。まあ、スーパーの人大変ですね。頑張ってください。はい。以上です。終わります、本当に。じゃあまた、いつの日か、またね、プラッと現れますので、その時まで。はい。お元気で。さよならー。